未納の子どもたちの体力向上に向けて、問い合わせ学校教育室、電話 724-6761、ファクス 724-6010。 今年度の未納子どもステップアップ調査における体力調査の結果、昨年度に比べて全国平均を上回る種目が増え、子どもたちの体力は上昇傾向にあることが分かりました。市では令和2年度から導入している体育の副読本の活用を徹底するため、体育の担当教員に向けて実技研修会を実施するなど、指導力の向上に努めています。一方、これまでと同様に低い数値で推移している種目もありました。今後も学校生活の中で体力向上に向けた取り組みを全力で進めます。未納の子どもたちの体力の現状、運動能力の偏差値、全国平均を基準偏差値50にした数値です。今回の体力調査では、特に上体起こしと長座体前屈は小中学校のほとんどの学年が全国平均と同等またはそれ以上の結果になりました。また毎年課題としているボール投げは、昨年度の偏差値と比較するとほぼ全ての学年で向上しました。特に小学 5,6 年生は昨年の小学 4,5 年生時点から大きく上昇していました。小学校 5,6 年生ソフトボール投げの偏差値、小学校 4,5 年生時点令和5年度 46.6、 現時点令和6年度大幅アップ 48.7。一方、全国平均を下回る偏差値で推移している種目もあります。特に握力と立ち幅跳びは、男女ともに多くの学年で全国平均を下回りました。握力・筋力、偏差値男子 47.5、女子 47.1。立ち幅跳び・瞬発力、男子 47.8、女子 47.5。学校で運動できる時間は限られています。小学生の1週間の学校生活全32時間では、体育の時間は2時間しかありません。休み時間にすべて運動したとしても、学校で運動できる時間は1週間で最大 6.5 時間しかありません。学校では限られた時間を最大限活用できるよう、各学校で成果があった体力づくりを検証し、次のような取り組みを全小学校で実施しています。全学年で体育の副読本を活用。授業の目標や運動のコツなどが書かれた副読本を、全学年の子どもたち一人一人に配布して、授業に活用しています。学んだことや、疑問に思ったことを書き込むスペースもあり、子どもたちが目的意識を持って授業に取り組めるようにしています。タブレット端末を使った授業作り、体育の授業でタブレット端末を積極的に使用しています。タブレット端末を使う主な利点は、手本となる動きを再現できる、自分の動きを保存できる、保存した動きを即時に確認できるの3点。友達に動画撮影してもらうなどして、自分自身の動きを客観的に見ることで、長所や短所に気づくことができます。ご家庭ではお子さんとコミュニケーションを取りながら、日常的に運動をしてください。子どもたちの体力向上のためには、地域や家庭で、継続的に運動する時間が不可欠です。ご家庭ではお子さんと次のような運動を日常的にしてください。お子さんが苦手な運動でも楽しく続けられるよう、一緒に体を動かしてアドバイスを送ったり、よくできたねと褒めてあげることも大切です。幼少期から運動習慣を身につけるとさらに効果的です。 調査では体力が高い子どもは幼少期からよく体を動かしたり運動をしていることが分かっています。親子で運動、瞬発力を高めよう、鬼ごっこで遊ぼう、瞬発力だけでなく敏捷性や持久力も身につきます。リズムジャンプをしよう、親が座り足を伸ばして開く閉じるの動作を繰り返します。子供は親の足が閉じた時は外側、開いた時はその間に着地するように連続でジャンプします。親子で運動、筋力を高めよう、タオル綱引きをしよう、足を肩幅くらいに広げ 1.5 から2メートルの間隔を空けて向かい合い、タオルの端と端をそれぞれが持って準備 OK、 合図と同時にタオルを引き合い、前に動いた人の負けです。体幹が鍛えられ筋力の増加につながります。どちらか一方が急に力を抜くと勢いで後ろに倒れてしまうので注意を。